今週も浮いてるラジオ始まりました。伊達彩と
林環奈でお送りしています。
今週からはゲームプログラマーを普段しつつ、人がすでに使用した手帳を集めている手帳類収集家の白藤正文さんのお話を伺っていきます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今回のおやつはですね、中目黒の嬉しいプリン屋さんマハカラさんのプリンを準備しました。いただきます。
これ食べ終わった後に瓶が使えるってパターンだね、
うん、そうなの、すごい丸っこい可愛い瓶なの。
おこれプリンっていうよりクリーム、
あ
こっち硬さあるね。
うん、硬さあります。私のは一番定番の嬉しいプリン。
なんかちょっと質感が違うようにも見えるが、
うん、
ちょっと失礼して。
あ、そうそうそう、
あこれはプリンだ
これちょっと
これはプリンで、あれ何お、
ね、ペーストでしょ。
あこんなに変えてくるんだね、うん、プリンごとにね。それソースだね。
もしかしたらさ、湯煎忘れてるとかじゃないよね。
いや、疑う。いや、まあそのプリンの常識はないから何とも言えないけど。
じゃあ話を伺っていこうと思います。ではあの手帳類収集家とは何なのかの話を簡単にお願いします。
手帳類は深い説明かんだけど、あの、うん、人が書き終えたものっていうのは私的な領域が書かれたものを、まあ、誰にもしてない前提で書かれたものっていうんですかね、そういうのを読んだら面白かろうということで、まあ、集め始めたもので、基本的には、まあ、価値があるものということであの買い取っています。でそれを自分で読んで面白いなと思って、じゃあこんだけ面白いんだったら他の人にも見せた方がいいんじゃないかなと思って、最初はまあ自分だけで読むつもりだったんだけど、まあ、共有したくて展示だとか、うん、皆さんに読んでいただく場所を作りながら、それを見てさらに広めながら集めながらっていうのをかれこれもう3年ぐらいして、う
ん、今常設の場所があるんでしょ。
そう、うん、
三宮橋のピカレスクギャラリー、
そこでまあ1年単位で契約してやらせてもらってて、うん、もう3年目になるのかな。
で最近有料化したんだよね。
そうですね、もうあんまちょっと人が来すぎてオペレーションが大変になったりとか、まあ、すごい勢いで手帳が破れたりとか、まあ、
あやっぱり乱暴に扱う人がいる、まあ、
ちょっとずつやっぱりいろんな人に広がるにつれて、やっぱりちょっとまあアートだとかそういうまあリテラシーっていうのかな、そういうのが少しずつやっぱりそこに到達することは本望ではあるんだけど、まあそういうことも増えてきたので、まあそういうのをちょっとデザインし直しというか。
でピカレスクに200冊何冊
?200冊ぐらいかな今。
で今自宅にあるのが
900だから。
おお、900集まりました。
査定中のが30とかに。
ほお。今日はあのスラドーさん宅にお邪魔しております。
はい。
なんで、もう多分最初に言ってて、まあ、1000冊いつ行くんだろうねみたいな話をしてたのが意外と
早かった。だってさ、一番初めうちでやった時はさ、100冊が目標だったよねあの時。
そうなんかあの、そうあそこで菅野さん家でやっ2014年だったと思うんだけど。そうそうそう、ね、
記念すべきあの最初の。うん、展示開催はカナさんの
5冊ぐらいしかない状態で、うん、5冊じゃ展示としてはちょっと若いんかなっていうことでうん、うん、なんとかこう開催するまでに、まあ、20冊ぐらいにはしようって思って、お二人の共通の知人の方とかもいろんな人とかに声をかけて、まあ、なんとか20冊ぐらいにしてなんとか集めて、うん、展示をしながら買い取りながらで、うん、確か50冊、50冊ぐらいになった
ね。随分遠くまで来ましたね。
あそこがピークだと思ってましたけどね最初は。
ぶっちゃけ怪しく思う人もいる中で、うん、ここまで広げてこれたのはどういう努力が良かったと思ってますか。
まあ、自分が単純に面白がれたのが続いたっていうのも結構大きいと思うけど、うん、あの持続できなかったら
あと意外と財力が続いたっていうのもあるよね。
あそうだよね。
だって1冊1000円でしょ、
うんうん、
ちゅうことはね
まあでも最近はどんどん下げてますよ。1冊1000円で買い出すとたくさんの人も買えなくなっちゃうから、
うんうんうん、
まあ、月5万円ぐらいを上限にして、まあ、その中で買えるぐらいでキープしてる、
うん、でもその額を出し続けたりやっぱモチベーションが続いてるわけだよ ね、うん、で一方でそれをちゃんと稼いでくるっていう、ね、
まあそうだから、
でも、うん、もうお嬢じゃないけどさ、うん、月に一回絵買うみたいな感じなんかね5万ぐらいの
予算で
とか、ね、それ以外のことでほとんどお金使ってない。結構まあ手帳類の応答がかなり多いので、うんまあ、それをやってたらまあ服とかも買う時間とかもないし、
うん、
他のこともしないから、まあ、そういう意味じゃまあ月に何かが5万円出ていくって見たらまあ そんなに収入が多くなくてもまあなんとか成立するぐらいなのかな、まあ、食費とか生活費とか除いて5万出せるかっていうぐらいで見ると、
辞めたいっていう思ったことは一度もない。
もう、ね、まあなんか新しいちょっとこれまでで一番すごいのが来たんじゃないとかそういう
のもあるしどういうことどういうこと、
今まで見た手帳の中で一番最高のが来た
とか、一番今日をそそったってことだよね
とか あると、
ああやめ、もうやっぱりやめられないんだね。ああなるほどね。
まあ、人の数だけやっぱりあると思うと、
そのさ、まだいいのか、これまでにないのは本人がもう売りに来たわけ。
そうですね。
すごいね。そんなものをさ、見せていいって思うなんてね。
あ、でもなんか本当に私たちは見せない派だけどさ、ね、見せて全然平気な人もいるわけよね。
でもまあ今後はやっぱりでも見せない人に対する。から何とかして落としていくっていうことも、その集まってくるものはやっぱりそうですね、だいぶ
まあ見せていいライン
なんだろうね。
そうだし、そのもっと自分なりにプライベートとか私的な領域は何かっていうのは一応集めたものを見ながら考え続けてるんだけど、少しは見えてきてて、あのプライベートっていうもので皆さんがイメージするのが、まあ人に見せたくないとか、まあ、例えばまあ恋愛のことだったりとか、まあ、誰かの悪口とかもあると思うし、うん、まあ、あとはまあ個人情報が多いとか、まあ、そういうのがあると思うんだけど、うん、まあ、もっとその私的な領域みたいなのがちょっとまあありえるなって思ってて、
まあ、いわゆるデジタルネイティブの人たちって、うん、全てをもう世界に発信してるタイプの人いるじゃない、あのツイッターとインスタとでみたいな、そういう人と同じような感覚なのかな、その見せてもいい人たち。
うん、まあそれは僕はもうパブリックな手帳とかって言ってるんだけど、うん、まあ一部の人はその手帳をまあ見せる前提で書いてる人とかもまあ結構いて、はいはい、まあそういう人たちとも仲良くさせていただいてるんだけど、うん、まあパブリックな手帳とまあプライベートな手帳みたいなのがあって、うん、まあ完全にそれは住み分けがある程度はできてるのと、
うん、でも見て面白いのはどう考えてもさ、
うん、
パブリックじゃない方だよね。
そうだ
よね。そう、なんかその、うん、よくできてるとか作りの面白さとかもちろんパブリックなのを鑑賞できる
んだけど、 あれでしょ、ほぼ日手帳でみんながさ見せるみたいなのは見せる前提のやつでしょ、可愛、はいはい、くデコるとかね、
同じ、まあ、手帳っていうものを使っててもそのなんだろう鑑賞体験みたいなのは全然ポイントが違うので、もうそのどっちがいいとかっていうよりはもう見る場所が全然違うっていう感じ
です。だから理想的には書いてる段階では誰にも見せないぞって思ってたのが、ある何らかのきっかけか白道さん何らかの説得かで見せてもいいよって転換したら一番美味しいってこと。
そうだ
よ
ね。
あとはその本人がやっぱりその自分の私的な領域がなんだろう気づかないうちに漏れてるようなものっていうのも多分あって、
その
例えばまあドキュメンタリーを撮ってる時にそのカメラとか持ってる人が意図してないものがうっかり入ってた、そういうところに実はすごい素晴らしさみたいなのがあるんだけど、
イノセのXビデオみたいなやつ
なんかそういう意味ではちょっとドキュメンタリーとか近しいなと思ってて、なんかそういうところにその本人が意識してないけど私的な領域は実は書かれてたとかっていうのがどんどん価値が高いなとは今思ってて、だから本人自身からもプライベートな領域っていうのかな、なんかちょっと言い方を変えると、なんだろう、人間のさらに意識の下のものが書く瞬間にだけちょっとだけその一瞬だけ出ちゃった、出ているっていうようなものを集めたいっていうのがまあ今のところなんだけど、まあそれやっぱり知名度はあってもなかなかまだまだヒットしないので、そこが目標なんだよ今。
やっぱりさ、死んでから家族が持ってくるとかになるよね。本当に漏れ出ちゃったものは生きてる間は見せたくないよね。
いやでも、うん、最近一回転換があって、うん、一瞬だよ、うん、もう戻っちゃったけど、うん、タイミングが多分あって、私最近引っ越したから、
はいはいはい、
引っ越しの片付けをしながら物をとにかく減らしたいわけで、はいはい、その時に消滅させたくはないけど、うん、別にずっと持っときたいわけでもないから、これ白道さんに預ければいいんじゃないっていう考えが一瞬よぎって、
うん、
でももう引っ越しちゃったからやっぱり取っとこうみたいな、
うん、まあ、何
らかのそういうレンタルトランクルーム的
なんかテレビとかラジオとかでそういう買ってくれる人がいるっていうのを知ってて、うん、別にその時はアクション起こさないんだけど、
う
ん、例えばなんか結婚して家が一つになるとか、
う
ん、そういったタイミングで、
う
ん、あ、売ってくれる、買ってくれる人いるなっていうのをやっぱり思い、うん、なんかインストールされててそういう記憶が、
そうそうそう、そなんか大事にはしてくれそうだ、
その瞬間には出てきて、うん、
でも私なら焼くわ
もうそこはさらにもう見せないぞ感が、ね、強い。
そんなこと書いてないと思うけど、うん、っていうか逆に私がそういうのにすごく興味があるから、うん、本人の無意識から出てる本人みたい
な
のに興味があるから、それが出てると思ったら嫌なのよ。
あ、なるほど。
パッと見た時にいいことか別に問題なさそうに見えても、うん、なんか読み取られそうって思って ったら見せたくない、
うんうん、私はちょっと、うんうん、ちょっとだけそのにじみ出たものを、うん、解説して聞けるならちょっとそれも面白いかもとは思う。
あとはまあ、ね、手帳類自体はそんなにそのもともと売ってくれた人に対してその何か書いてあったとしても、うん、なんだろう、良くも悪くも感想が基本的には届かない形だから、切断されてるから 元の持ち主の方とに直接何かこう眼差しとか及ばないっていう意味では見られても別に大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、
それはあれでしょう、まあ、シラドのと直接面識ない人はそれでいいけど、まあ、私たち先に知っちゃったからね、
まあまあまあ、それはちょっと違うかもしれないけど、
だから全然知らない人だったら預けられるかもしれないけど、知ってる人に、
そうだから、
そうなんだよね、なんか把握されたくない感じ、
まあ、僕以外の収集が現れたらそれで約束しましょう、それで全然知らない、まだでもね聞かないんですよね、そういう人が、ね、そろそろ現れてくれるくれてもいいのになと思うんだけど、
2000円で買い取る人が現れた時がピンチだよね。
ああそうね、別の価値を出していかないと、
うん、頭の中ではそういうシミュレーションはしたことはあって、じゃあね、そうなったらじゃあ僕はどうすべきなのかとか思うし、うん、まあじゃあこの人がこっちの方向を買うんだったらじゃあ僕はこっちとかっていうパターン、う
ん、なんかすごく虎視眈々とシミュレーションをしてすごい焦らずにマイペースにでも計画的にやってるイメージがあって、
いやそれは私本当、うん、ね、うん、有言実行の人だなと思った、
うんうんうん、
あの特に来週のことに関しても、
あ、そうですね、
まあゲーム普段作ってるからやっぱりどうしてもゲームデザインのことは使うよね、手帳は集めるっていうことに対しても。
シラドーさんと共通の今日別にいない友達なんだけど、シラドーさんは焦らないのがすごいって言ってたことがあって、自分はなんで焦らないんだと思いますか。
めっちゃ焦っとるやん、
焦ってんだ
焦ってるから考えてデザインを、まあ、デザインって言うとあれデザイナーの人に失礼だけど、まあこういう風な構造を作ったらいいんじゃないかなとか、こういう風な言い方をすることで、まあ、ギリ人のプライベートを見てこいつみたいなのをどういう風にこうなんだろう成立させるっていうのかな、そういう風な、う
最初はさ、ゲーム作りに役立てたいっていうところから始まってたじゃない。
そう
それはもう今は変わ
っちゃってる。どっちかというとこのプロジェクト自体がゲームになってる
んだよね、うん、
だからどういうこの手帳を集めることでどういう可能性とかストーリーが出てくるのかっていうのを全部ゲームをプレイする感じじゃないけど全部あの探索し尽くしたいっていうのかな、これをやったことで生まれてくる、ある意味ここまでやっちゃった以上なんかみんながなんか途中まで やるっていうよりは僕は最後までちゃんとこの手帳を集めるっていうゲームをまあある意味プレイして皆さんに見せるっていう感じ
で、
うん、
そう、でもその最後っていうかゴールみたいなのは何なの？
一つは、まあゴールって言っていいか分かんないけど、まあ、よく聞かれるからその時に言うのは、一つはまあ財団とかを作ってもらって託して、まあ、僕が死んだ後に焼かれないようにするっていう、うん、ことはまあ一つのエンディングといえばエンディングかな。
ちなみに今集める時は、うん、その自分の死後はどうしますっていうところまで契約、
あ、それは書いてないんです
か。あ、なるほど、うん、じゃあこれから
ただあの転売はしないっていう風なものは入ってて、それをやりだすとちょっとまあ売ってくれた人に対してまあいろいろ保証できない、次の人がちょっとさ、
あ
の
人とかに手に、
なんかプライ個人情報を悪用するようなタイプの人に届くとまあちょっと全然違う使われ方をするから、だからまあある意味まあ弟子を育てるのかどういう形になるのか分かんないけど、まああんまりね僕の1歳下の人に託してもしょうがないから、多分
ね寿命が近いからね、1歳下ぐらい、
すごい長生きするって分かってる種族の人とかも、まあ人間は高いじゃない、まあ、
組織っていうかね団体化しちゃうってこと
だよね、大体知れてるから、
もうここまで来たらもう図書館的な存在になってきてると思うので、う、
まあ今だからちょっと小規模ながらのシミュレーションで図書館をやってるけど、まあ本当はもうちょっとかっちりして、あとやっぱ一人でちょっとでき、あの一人の活動がそろそろいっぱいいっぱいな気もするので、まあもうちょっとなんか人が使えるスタッフがいるようなところに少しずつ切り分けて、
だって読んで確認するだけでも大変だもんね。
この30冊だってね2日ぐらいかけて一応全部見て、
これ同じ人から、
同じ人の30年分なんですけど、これ今ちょっとまだ返信中なんですけど、
同じサイズをちょっと使い続けてるね、
30年ので、まああのこれも やっぱり遺品なやつで、で、まあ、男性だから、男性はやっぱ結構プライベートなことっていうよりは仕事のことを淡々とメモする人が多いんで、この中になんかプライベートなところがないかなとか探しながら、僕なりにまあ見出しながら読んでみたりはしてるっていう状況。
その、まあ、私的領域プライベートの部分で今は一番大好物と言ったらいいんだけど、自分の金銭に触れるのはどういう感じのことなの？
やっぱでも瞬間瞬間に思ったことを書いてくれるっていうのが一番いいのかなとは思ってるけど、そのまあ最初そもそものきっかけも今ノートみたいなのを置いて、まあそこで何を自分が書けるのかみたいなところから入っているっていうか、そういうのを手帳って僕は読んでたから、そもそも、
うんうんうん、ちょっと漠然としててどういうものが好きなのか今
全然わかんないよ、ね、
あんまり伝わんなかった。
あ、でもなんかその人の人生が濃く出たものが好きな気がする。
まあね、
日記じゃなくて、私新聞のスクラップを小学生の時から結構長くやってて、でそれを大きくなるとともに興味が変わるから間引いたり編集し直したりして、うんうん、その時々の私の興味の最終的形態がまあ現在持ってるスクラップブックになるんだけど、そういうの
スクラップブックは1冊しかないわけじゃん。
前世紀十何冊あったの1冊までにしてるんだけど、うん、そういうのは好きのようだった。
あ、
うん、でなんか時間の蓄積とかもあるのも好きっぽい、うん、その人の人生の特徴が出るっていう。
なるほど。
その人がちょっと自分の中でも一瞬だけ逸脱した瞬間が瞬間的にあって、それが何かたまたま書くところとか書くタイミングがあってちょっとだけ書けたとか、そういうのがいいのかな。だから断片的で全然よくて、
うんうん、結構最近でグッて掴まれたエピソードみたいな、うんうん、あ、こういうの待ってたみたいなの、うんうん、のエピソードとか、
まあ、こういう、そうだ、今の話とはちょっと違うけど、やっぱりあの、うん、個人の10年日記みたいなのがあって、うん、それは結構あれだな、最近よく使ってるのはこの10年日記っていう
やつを
使ってますけど、
はいはい
はいはい、これはまあよくぞこんなものが世の中にあったっていう喜びは結構ありましたね、
うん、もう想定からしてすごい本のようですね、うん、
そうそう、でこの中毎日なんかパチンコで3万負けたとか5万負けたとかっていうのがまあ事細かに書かれてて、
すごい、なんかハードカバーで百科事典のこと、
あ、この間書いてたやつだっけ、毎年同じ何かで負けてるとか、パチンコで負けてるのはそん
な、で最後に通帳も貼ってあるみたいな
通帳貼った
の、これはもうその前のページは戸籍謄本みたいなの
が、
この全部を詰め込んだっていう感じが僕はよくやってくれたなって思う。
これ遺品、
これはそうだ、遺品で娘さんの方がすごいカラッとされた方で、
うん、
もう好きに使ってくださいっていう感じで言ってくれて、破天荒なお父さんでしたけど、まあ、せっかくだからみんなに知ってほしいみたいな、
負けてる人は通帳の残高が減ってたりしたら面白い連動したら面白いよね
そうだね、うん、そこ使いました。
まあ私分かってると思うしね、こういうのとかは最近は、あ、こんなものが存在するんだっていう嬉しさみたいなの
があったかな。確かにやっぱその人がこんな生き方したっていうのが端的にギュッて詰まってる面白さみたいな、やっぱ人に興味があるんだろうな。
あ、まあ、それはそうだと思いますけどね。
うん、
あとはもうやっぱりその SNS とかそういうものにはなかなか現れてこないようなものがあると思うので、その本当に、まあ、SNS に書くってことはまあ読まれるとか、まあ、もう何かのまとめとか編集みたいな気持ちでどうしても書いちゃうから、そうじゃなくてもうちょっと何かこう遊びというか、もう書いて捨てるぐらいの勢いでこう何か自分の頭の中をちょっと取り出すような感じのものが好きなんだけど、そこら辺をもうちょっとまとめてうまく言えればいいんだろうけど、まだちょっとピンとこないなとは思う僕が言う。
まあ、集めてきながらこういうのヒットしたっていうのがも、ね、集まることでより言語化される。
テレビとかに置けないしね、自分が好きなやつは。
あ、そう、
やっぱりなんか恋愛の日記だとかダイエットがしたとか。
ダイエット、ダイエットの日記なんて岡田とかあれ本売ってるやつ、そうそれ売ってるやつあるから別にそんなのと思うけど、
まあ、そういう何かまあ、ね、日常的なやつが、あ、まああって、まあ、日常ももちろん好きなんだけど、なんか日常の中のちょっとした逸脱みたいなのが好きなのかな。でもそれがその逸脱がちょっとあって、その逸脱の終わり目はゲームで言うと、まあ、ちょっとセーブして、その次にその逸脱からちょっとまた逸脱するみたいな感じで、少しずつなんかゲームが進んでいくっていうか、その人の少しずつその書いたことでその人に、なんだろう、わずか 0.001 ぐらいの変化があって、次はその 0.001 の変化をベースにまたちょっと 0.001 ぐらいの
逸脱っていうか、自分のあの枠が大きくなったみたいな感じなのかな、
まあちょっと方向が本当のほんのわずかに方向が変わったみたいな、とか
小さなその個人だけど小さな歴史を目撃するのが好きみたいな、
とかなんかそういうところが一番クリエイティビティ的なものも感じるし、そういうものが一番こうなんかこういう手帳とかでしか読めないようなものなのかな。それが何かこう分かりやすく本とかにしようと思うと、その過程で まとめられたりとか、そげ落ちたりして、まあ、失われていくけど、そのなんかちょっとだけ芽が出た状態は手帳とかにはあるっていう感じで、その芽を見たいみたいな、
ちょっとうまくい
く、そういうちょっとした芽だったら僕はその先に自分の思ってることとか自分のまあ考えをさらに継ぎ足したりとかもできるから、それがまた面白いのかな、
はい、という話を伺ったところ で、はい、今週はありがとうございました。